jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。
はい、よろしくお願いします。今回は、エクストラの石川純さん、インタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2025、エクストラの石川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、まず、今年の出展内容を簡単に教えていただけますか？
ジョーズ、はい、2025、それからズームテキスト2025、ソフトウェアで言えばエクストラ for Windows のバージョン8という、うん、新しいやつ、
はい、
そしてスカイナビというレーセンス6用のアプリケーション、うん、ハードウェアとしてはまあ去年に引き続きブレーセンス6と6ミニとエモーションなどを出展しています。あとエンビジョングラス、
はいはい、
を出展しています。
はい、まあだから新しいっていうところでいうと、ハードウェアはまあ去年からあるものですね。
そうですね、ハードウェアで新しいものはないですね。
ですよね、はいはいはい。じゃあちょっとソフトウェアの方を中心に、まあ、少し具体的に伺っていきたいと思いますけど、うんうん、まずエクストラの8は最近ですよね、は
い、久しぶりにバージョンアップしまして、
はい、
去年もバージョンアップするって言ってて、聞かれどういう特徴がありますかってさほどの特徴がないっ
すよ。今だから聞こうかどうしようか迷ったんですけど、
いやいや、でこれはいかんと思って気合い入れてバージョン8をさらにバージョンアップしまして 8.1 かな、じゃあ、
はい、
細かいところはちょっと不正確かもしれませんけど、OCR 機能を、組み込みました、
はあはあ、
で Google の OCR、を利用していて、まあ、4米なんかと同じやり方ですね。
なるほど。
OCR チケットっていうのを別途買っていただいて、まあ、5000枚分の OCR が2200円だった、うん、そんな感じです。
それで OCR で、うん、まあ印刷物をスキャンなりなんなりした後に転訳するっていうところまで含めてですね、
一気通貨にってできるっていうふうにしました、
ね。まあ、そこはなんか枚数が多いと手間なので、本当に一発でできるのは楽ですよね、
う
ん
うん、そうですね。あるいはその PDF が画像、うん、PDF をもらってだよっていう時なんか、そのままオーシアにかけて、それからエクサの変換かけられますので、まあ便利かなと思ってやってます、う
ん。じゃあ、まあそのユーザーから見える、エクストラバージョン8なのか、うん、その8.1 なのかの、うん、一番大きな機能面での違いというのはそこですか？
そうですね。
あとはじゃあやっぱりその、定約制度の向上とかそういった部分、
今、
う
ん、それとはさらにその先の開発を進めていて、はい、AI を使った文脈を踏まえた転訳ができるようにしたいなと思って取り組んでいます。
同音義語的なものとか、
例えば、金星金星問題と呼んで
る
んです
け
ど、太陽系の2番目の惑星は金星、平幕力士が横綱を倒すことは金星を挙げる。難しいんです。
そうですよね、中日と中日みたいな話ですよね。
金と人権も
ありますね。金と金とか
ありますね。もう
金の子と
金の子、
金がないみたいな、はい、
そうですね。その辺は本当にもうなんか人が読めば自然になんか、
そうですね。
ただあれ本当に読み下してるのかどうかっていうのは、特に目読の場合は結構頭の中で勝手に変化してるだけのような気はしますけれども、うんうんうんうん、 でもそれが自然にできるっていうのを、まあ、
まあ生成 AI は比較的得意だと思うので、あとは処理速度で、時間がかかったらちょっとやっぱり良くないので、なるべくあんまりそのなんていうか、ディープサーチ、ディープリサーチみたいなことがしないで、はい、サクッと反応してくれるといいなと思ってるんですけど。
なるほど。じゃあその AI、まあ、生成 AIとかを活用するというところが今その取り組んでらっしゃる。
取り組んでます。はい。ものになるかどうかやってみないとわからないですから。はい。
なるほど。
はい。
はい、
いや、
そう、しまった。高橋さんから言われていた、
はい、
Excel ですよね。
あ、表
ですよね。
AI で読み下してもらえるっていう。
それ取り組みたいと思
います
。
夢の。はい。ありがとう。あともう一つ、もう今年はせっかくなので、うん、今度写真とかが、うん、スキャンしたものの中に入っていた場合には、うん、その写真説明を
AI に
キャプションを勝手に、
あ、キャプションにすると、うん、ワード文書とか、
そう、何でもいいですけど、うん、その今ってもう写真入ってたら、多分スキャンしたデータに写真入ってたら無視だと思うんですよね、その絵のところは、うん、絵も写真説明として、
なんか、なるほど、
今写真説明自体は結構
ありますもんね、
面白いですね、うんうん、なんかオプションでやりたい
なって思って、やります。
今の話聞いててすごい思ったのが、私たち PDF ファイルたくさん受け取って、あ、読めるなって一瞬思うんですけど、実はレイアウトがもうの仕方がめちゃくちゃで、こう出てくる文字の順序がめちゃくちゃだったり、一部落ちてて一部しか読めてなかったりってことがすごいあるので、もう PDF だったら最初から一回画像処理で OCR かけちゃって、ちゃんと AI にそのね、レイアウトも判断してもらって、エクスラに送った方が正確に読めるに安心してもらえるみたいなこともあるかなって、
例えばその PDF の場合って、その抽出してきてるテキストが、僕たちが自分たちで読んだ時に見えてる人たちが見ているもののと全く同じなのかっていうのは確信が持てないですよね。結構なんか本当は 50% ぐらいしか読めてないのに、読めた読めたって喜んでるっていうこともあるだろうなって。
大きなフォントとかね、
そう、飾り文字のとこ全部画像、
スカッと綺麗に抜けてて、ってことは言う
そうなんです
、それは悲しい、
そう、それ意外と気づかない、うん、
気づかない
ですよ。だからね、全部画像を最初から画像として認識してもらった方が精度がいい。生
成 AI も読み飛ばしたりするからね。
まあそれもそうですね、まあでもその何パーセントが伝わってるかどうかっていうのがなんとなくヒントとしてでも分かると、覚悟ができるとかですけど、そういうことは思うことありますね。
はい、非常に参考になります。インデックスのプリンターは今度、タクタイルグラフィックスに対応を印刷するソフトウェア、はい、エーデルみたいなやつなんだけど、そういうのを作っていて、それにもエクサエンジンを組み込む予定ですので、ビュープラスの、ね、プリンターはそういう得意ですけど、はい、何分展示がねちょっと読みづらいっていうか、そういうところもあるし、日本ではほとんど、まあ、エクサは使ってきたんですけど、まあ、あんまり普及できなかったっていうことなんで、インデックスのプリンターがタクタイルグラフィックス用の、エディターというか、そういうのを今作っているので、ご期待いただければと思います。
インデックスユーザーが、はい、とても楽しみ、
フリーだそうですので、
はい、
そうするとそこにエクストラエンジンも入ってるとなると、はいはい、まあ、テキストも、はい、テンズもっていうことで、
そうい
いですね、非常にいいですね、それはね、はい、なるほど、はい、じゃあちょっと続いてはジョーズの話を伺いたいと思うんですけど、先ほどというかこのサイドワールドでも、エクストラがジョーズを手掛けるようになって20周年ということで、イベントがありますけれども、はい、はい、最近のジョーズはどうですかってすごい質問としては最悪な質問ですけど、
なんかこうネジを巻き直して、はい、さらに頑張り出しています。我々エクサとしては、
はいはい、
それで、スクリーンリーダー、多分他もそうだと思うんですけど、 AI を活用する方向にこれから動いて進化していくんじゃないかと思っていて、まだ 画像をAI に投げて説明させたりとか、そういうことスクリーンリーダーじゃなくてもまあやってそうなことしかまずできてないところがあるんですけど、スクリーン AU リーダーがエージェントになるというか、
はい、
単に読むだけでボタンを押してくれないじゃないですか。スクリーンだからその操作の、そのステップ全部のステップをユーザーが行うのがなかなか大変だったりするような場合には、うん、自分の目的を伝えるとこのスクリーンリーダーがやってくれる、
うん、
ただしそれが本当に間違いなく自分の意図した通りにどうやってくれるかどうか自分で確認できるような それを担保しないと、
はい、
よくないと思うので、
うん、
そういうそのエージェント機能みたいなものをスクリーンリーダーは持つといいんではないかと思っていて、これは明日の議論なんですけど、
はい、
そういうふうには考えています。
なるほど、
うん、
で現状は、その画面上の表示を理解するっていうところまでで AI を活用するみたいな状況ですか。そうですね、
画像の、うん、通常のチャット GPT に画像を見せた時の説明と、はい、まあ、変わらないようなこととか、
うんうん、
画面を、説明するとか、でも本当はそのレイアウトとかね、
はい、
どういう構造になっているのかってことを知りたいと思うので、
うんうん
うん、そういう理解があって初めてウェブアプリケーションとか、
はい、
効率的にというか操作できるようになると思うので、そのあたり次のステップかなと思います。
なるほど、
うん、あと、まあ、細かい話で言えば ARM PC 版の上手を、今、開発中です、うん、
これはもうあれですか、英語版の方はもうできてるん
ですか。できてます。
あ、そうなんですね。
で日本語のいろんなTTS とか、
はい、
その辺のモジュールを ARM でビルドしたりとか。
あ、それは大変ですね。
そんなような作業なので、まあ、これは確実にできると
、うん、今結構その英語版と、まあ、最近ちょっと僕自身がジョーズをあまり使えてないのであれなんですけれども、英語版と日本語版っていうのはどれぐらい差があるものですか、状況として。
そうですね、展示端末で、
はい、
文章を書くといったときに日本語が書けないっていう問題あると思うんですけど、うん、
はい、
あと何だろう、あとはそれほど大きな差はないと考えています。
なるほど、
展示関係で違います、
うんうん、まあ、確かに展示はまたそのまま簡単に移植っていうことでもないですもんね、
うんうんうん、
なんか今もその上手がエージェントになってっていう話があるし、多分理解しきれてないとは思うんだけど、例えば職場で電子書類が回ってきて、それをウェブで読み込んで、その書類に電子印を押して回覧するっていうのが今現状できない。で何ができないかって、まあ、やたらめったら押すことは多分できると思うんですけど、正しい位置に押せないというか、変なところに押しちゃうみたいな。でそれをなんか例えばその上が AI が、まあ、エージェントとかなんか組み込まれることで、そのここって一回教えたら、その位置にその開いて何か操作をするなり開くなりしたら押してくれるとか、そういうことは可能になるものなんでしょうか。
可能になると思うんですよね。それはエージェントってアクションを起こしてもらう、
はいはいはい、
操作は全部ユーザーがやって、その操作が視覚障害者が操作ができるようにするのがスクリーンリーダーの役割だっていうのは、まあ、今までの考え方で、まあ、それがスクリーンリーダーだったわけだけども、 実際にそのデジタルアシスタントというか、自分の代わりにそれ作業してくれる、でだからまあ どこまでってあのでも自分が責任を負うようなことだから、その辺のこうバランスというか塩梅をうまくやらないといけないかなと思いますけど、
印鑑とかだったらもっと左とかもっと左とか違うとか言われるよりも、もう初めから正しい
位置
に
押してよって、
そう思う、そんなところはやってもらえたらいいなって思うんですよね、スクリーンリーダー側に。
でも確かにそのあれですね、石川さんおっしゃったようにその自分の責任範囲みたいなところでちゃんと判断できるかどうかっていうところが、今チャット GPT とかがやってるあれはなんとオペレーターっていうのかな、エージェント、
オペレーターって言ってますね、
はい、あれとの違いかなっていうのは思いますよね。あれはもう言えばなんかとりあえず良きに計らってくれるっていう感じで、そのあれのやっていることを、人間が確認するためにひたすら多分画像情報を、出してくるはずなんですよね、確かね。なので、
そうですね、
だから、まあ、僕らはそれはもう信じて あとは祈るしかないみたいな感じになるんだけどそこをスクリーンリーダーが、まあ、やるんだとしたら、ユーザーがちゃんと確認できて最終的な確認はユーザーがするっていうところを、やれればそれは すごく、まあ、実現もできそうだし必要なことだなって感じもしますよね、
まあ、例えばショッピングなんかね、だから、カートに入れて送り先はここで、で、それで決済ってまでやってって言えば、何も全部の作業を逐一やらなくてもいいんじゃないのって言って、
そうですね、
そうなった時にそのアクセシビリティがどこかへ突っ飛んで、だったらエージェントにやってもらえばいいわけだから、アクセシビリティのことは考えなくていいんですねっていう風になるのはもう
良くない、本当に良くない。
だからやれるようにはしたいが、
そうです、ね、
効率的に作業を減らして、もっとなんていうかな、大事なことに時間を使えるようにしたいん
です、そうですね。
例えばなんか会議があって Google カレンダーで予定が入っているというので、Google カレンダーを開いて探してそれで参加するっていうやり方は分かっていても、それだけでもちょっと間もついたり時間がかかったり、もうサクッともう入るようにスクリーンリーダーにそういう操作だったら間違ったところに行かないということが担保さえしてくれれば、
そうですね、
いいんじゃないかなと思う、そうすると多くの人たちにとってスクリーンリーダーっていうのは難しい、敷居の高いというか、使えるっていうけど難しくて使えないっていう話ではなくなるかなと。
多分その、スクリーンリーダーを使いこなして何かをするっていう、人が、まあ、今は、まあ、
そうです、
便利になった便利になったっつって、まあ、僕もそうですけど言ってるような状況だけれども、そのなんか本来見えていれば必要のなかった前提知識みたいなものを求められる状況っていうのが、まあ、視覚障害者にはあるなと思っていて、そこの前提知識をどれだけ減らしていくかっていうところにかなり効いてきそうな話だなって気がする。
膨大なコマンドっていうか、機能を駆使して、しかも断片的な情報で、今こういう状況だっていうふうに推論して、で操作してるわけでしょ、でどっちもなかなか難易度は高いわけで、覚えきれない機能が山ほどどのスクリーンリーダーもあるじゃないですか、もうボイスオーバーなんかもすごいですよね、でそれを、まあ、習得できないとやれることが限られてしまうっていう状態なので、まあ、そういうこともできるが、そういう手動でマニュアルでの車の操作じゃないですけど、もっとオートマにできるといいんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、
職場で使うアプリとか本当にそうで、例えば伝票を読み込んだのに自分で全部またその伝票の内容を、まあ、自動で入るところもあるんですけど、
読めないところもいっぱいあったりしてね、
そこを をできないと私は伝票処理ができなくなっちゃうんですよね。で、なんかそういうこう新しい
できても時間かかるじゃないですか。
かかるかかる。本当そうなんですよ。今までかかってもできることに喜びを見出していた時期が。
それを渡して偉いみたいな。
いや、そうあ、やっとできたみたいな。でもそれって全然なんか偉くなくて、ね、そう、周りから見てたらなんか時間かけて何やってんだろうっていうことで、はい、でしかももっと悔しいのがアプリがバージョンアップしたり別のものに切り替わったり途端にできなくなるんですよ。でもうあの、まあ、ショッピングとかもちろんそういうのも、うん、あのそういうのができたらすごいと思いますけど、まずなんかその仕事のそういうもので、そのなんだろう、で伝票なんて多分フォーマットだとほぼほぼ決まってるっていうか、ね、AI だったらすぐに解析できてしまうようなフォーマットだと思うので、なんかそういうのをその上手を使えばどんなその伝票処理アプリが来てもとりあえず視覚障害の人でも自分でその入力ところぐらいできるし、押せないボタンだったら、うん、マウスでしか押せないボタンだったら代わりに押してくれるとか、うん、なんかそういう風になったら本当にこうジョブアクセスに、
うん、ジョブアクセス、
ま
あ、そうですね、
まさにそうですね。
時間を、はい、請願者だったらあっという間にできることで
一目で俯瞰しちゃった、
それに時間をかけて、かつ相当のスキルが必要で、うん、
慣れとスキル
ね。
そう
なんですよ。
なんか投入している時間とスキルの割に得られるものが少ないっていうことがよくありますよね。
ありますあります。
あ、皆さん、なんかね、NFB のなんかポッドキャストの中で、その、はい、グレン・
ゴードン、はいはい、
が、なんか、あ、違うかな、なんか、誰かのプレゼンで、うん、ジョーズがなんかあの、ウェブページを読み込んで、でこのページの中の何々、あ、このページのお店が何軒も入っている、あ、ホテルのお店のリストに。はいはい、でこのお店の中で9時以降もやってるとこはどこですかって聞くとジョーズが答えるみたいなデモをしてたんですけど、
ピクチャースマートかな、じゃあ、
あ、かな、
ピクチャースマートっていう機能があるので、それはそういうあの、読み込んだページ表示したページをに対してあの質問を投げると答えてくれる。
それは日本のジョーズでも
対応してます。ピクチャースマート
ピクチャースマートってやれば
できると思うんだ。
ちょっと試して、なんかね、でもアメリカの上手でこの秋からとかって言ってたような気が。
じゃあ2026年かな。
そう、あ、今日、あ、この秋、この2025年の秋から
9月版ですか。日本語版は今7月版の上手なので、
あ、そんな新しいですね。
はい、で、なんかジョーズはあと、SMA の考え方が変わって、
うん、あ、そうですね、
タイムド SMA っていうのになって、新規で購入するときは2年間の SMA っていうのがつくんですね。ソフトウェアメンテナンスアグリーメントっていう、うん、それついてる間は、最新版をあのインストールできるっていうやつなんですけど、バージョンアップっていうものがなくなって SMA がなく なる前に次の SMA を追加購入していくっていう風にするか、ずっとサブスクでやっていくかっていう二択になるっていう、まあ、あのそういうあのやり方大きく今年大きく変わって、ちょっとあの我々販売店とかローカライザーとしてはあの戸惑うところがあったんです
けど、日本でもサブスク
一応サブスクちょっと高いんですよね。だからなんかね、
SMA 買った方がちょっと安いかなっていう印象でしたね。
SMA の方がだいぶ安いです、うん、はい、なんで
この3月までですよね、確か SMA
で2023、2024もうすぐあの、SMA がないと、はい、バージョンアップできなくなるって言われて、こちらも、腹をくくってですね、2023のユーザーには、無償で2024に上げるっていうのをやって、2022は半分かな、半分ぐらいエクサーが負担してに、できるだけ多く2024にしたいと思って、そういうことをやりまして、あのそうで2024になった人は3月までに、まあ、あの SMA を購入していただければ先へ繋がっていきますっていうのをやりました。あ、そうそう、そんなに高くは、は
い、そんなに高くないなという印象。
サブスクに比べて安い。
そうですね、は
い、
でそのだからその、新規で買うところだけうまく何かしらの補助とか
を
出しちゃえば、あとは3年2年か2年に5、6万
じゃなか
ったと思うので、
確かそんな6万ぐらい
だ、これぐらいだったらまあ別に払えるなっていう、その今までのなんか毎年上手をバージョンアップすることを考えたら
いいですよね。
結構楽になるなって思う。
最初だけ給付制度をうまく使えれば
そう思いました。
持ってればあとは、
うん、なんとか引っ張っていける、うんうん、
そうですね。まあ、ということで、まあ、そこが変わって、まあ、で今だからもう結構その英語版との差は本当にもう少なくなってきてる
そうですね。
はい、はい、じゃあ上手はそんな感じですかね、
はい、結構一番最後のやつが一番重要な 変更かもしれない。
あ、そうですね、その SMA のところですね、はいはいはい。あとソフトウェアは先ほどおっしゃってたのがスカイナビ、はい、これは何ですか。
昔 GPS レーダーと呼んでいた
ありましたね、
はい、名前をスカイナビに変えたというで、はい、センス6、はい、6ミニ版をようやくリリースいたしましたという。
なるほど、はい、これあれですよね、ブレーセンスがもともと GPS が入ってるんですよね、あれ確か、
受信機は。
受信機は
だけど、うん、アプリは入ってないん
です。そうですよね、うん、でそれを使って、テキストでナビをしてくれるというか、
そうですね、
道順を教えてくれる、はい、
で点字と音声で情報を出してくれると、あと点字マップがついていますと。
あ、
点字マップですよ。
はいはい、何年か前のインタビューでその話を聞いて面白いと思った記憶が今、
YouTube にスカイナビの、研修っていうか、スカイナビの解説動画を私喋ってるのが上がっているので、よかったら皆さん聞いていただきたいと思います。
なるほど、ちょっとそれは
聞いた人には好評でした、
うん、あ、そうですか、はい、ちょっと配信ページからリンクを貼っておきますので、
はい、
ぜひ、
はい、点字マップが一番面白いというふうに言われて、自分でもそう思います
いや、その話はそう前のいつだったかのインタビューで、うん、聞かせていただいて、確かに面白そうだなって思った記憶があります。
去年かもしれないですね。
かもしれないですね、うん、去年か一昨年か、
うん、どっちか、
うんうん、そっかそっか、それが、じゃあもう形になってってことですね。
そうですそうです。だから、道路がどんな風にこう走ってるかとか、うん、ランドマークの位置関係とか、こう音声だけだと頭の中でどういう風にこう、関係になってるか分かりにくい。
そうですね。これはスカイナビはその、ブレルセンス6ミニのユーザーだったら誰でも使えるっていう状態ですか。
はい、ただし地図データを買っていただく必要があって、
はい、
現在、先着100名様9900円で地図データを販売しておりますという、
はい、101名様以降はいくらになるんですか。
2万円になるんじゃ
ない。おー、なるほど。
結構ね、前輪と小分車の地図を使ってハイブリッドなんですよ、データとして、
はい、
でこれも全くの、赤字製品で道楽と呼ばれて、
なるほど。でもまあちょっと地図データはそれしっかりしたものがあるから面白そうですね。
これはね面白いですよ、本当に。
なるほど。
余裕を持って、うん、在宅ないしは車での移動中に使うと非常にいいです、
うん、あ、そうか、移動中そうですよね、 GPS で撮れるから、う
ん、
これは面白いですね、確かにね。
自分が住んでいる町の、うん、町の構造が理解できますから、
うん、あ、そうですね、うん、じゃあ、ソフトウェアは大体そんな感じですかね。
そうですね、そうですね、
はい。でまあ、あとハードウェアは、去年もあったものを出しておられるということで、何か特に新しい、例えばそのファームウェアの更新で何か新しい面白い機能が追加されたものとか。
センスプレイヤーはすごくたくさんの方に使っていただいていて、はい、要望が多いので、去年からもだいぶ直したと思います。スマートコネクトっていう、その例えばiPhone とかにつないで文字入力するときに、リンクポケットと同じような方式で文字入力できるようにしたりとか、その他様々やっています。
なるほど。センスプレイヤーは結構、いろいろと機能追加だったり、まあ、修正だったりがされているという状況ですね。はい。
あとブレイセンス6ミニの方も今まだリリースしてないんですけど、うん、新しいウェブブラウザーが入ってきます。で、まあ、これまでのウェブブラウザーよりもいろんな意味で、良くなっていて、まあ、速くなったり、それから JavaScript への対応が良くなったりとか、うん、そういうことだったりとかですね。はい。
でこれはまあもうすぐリリースみたいな感じですかね。
そうですね。
はい、はい。他に聞いておきたいことは高橋さんありますか？
そうですね。まあ今までにお話にならなかったことで、なんか今後の展望で何か考えていらっしゃることとかがあればぜひ。
さっきちょっと話をしたんですけど、AI 転訳エンジンを、うん、ずっとエクサの転訳エンジンってもうかれこれ何だろう、何年30年、
うん、ですね。
基本的なアルゴリズムは30数年前のもので、うん、それをに辞書をこう、まあ拡充したり、まあ、ソースコードの微修正っていうか細かい修正はやりましたけど、その私がその C 言語を勉強して最初に作ったのがエクサ転訳ソフトなんですよ、うん、その時の自己流の形態素解析とかそういうそのまま 今まで続いているという
それはすごい。ちゃんと使えるものであり続けてるってすごい。だ
ソースコードは恥ずかしくて人に見せられて今は、うん、だから、うん、でも AI でやっていく時のネックは文字同期っていうか、そのテキストと点字のどことどこが対応してるかっていう情報を、はい、持ってないと、例えば転訳ソフトだったらそういうことは関係ないんですけど、ほぼほぼ、うん、まあ構成の時はちょっといいかな、うん、だけどスクリーンリーダーの点字表示だと、点字ディスプレイの点字のところのタッチカーソルを押すとテキストも動いてほしいじゃないですか、
うん、
そのためにはこう動機を取っていなきゃいけなくて、それが生成 AI 的には難しいので どうしたもんかと思ってのですが、まあちょっと AI をどういう形でかは分からないけれども活用して、まあ今日的な転訳エンジンしたい、できればもうソースコードを書き換えるぐらいな、
うん、
辞書も書き換えるぐらいなことをしないとする必要があるなと、さすがにあると思って、うん、考えてるんですけども、うん、はい。
じゃあちょっとその AI を今後転訳エンジンに どれぐらい活用していくかっていうところに取り組まれて、う
ん、取り組んで、はい、います。
いくと、まあ、場合によってはすごく変わってくるかもしれないですね。
一対一対応とかが AI って苦手ってことです
ね。読みまではそのいろんな情報が、膨大な情報があって読みは提示できるけど、
うん、
例えばその高橋だったら高いと橋に2文字ずつ高と橋を、うんうん、ルビを割り振るっていうことができればいいんですけど、全部そういう風になってるわけじゃないから、例えば1文字と3文字、3文字と1文字って割り振らなきゃいけない場合とかあり得るじゃないですか、うん、でそれを、これができない、
うん、
でまあ、難しそうっていうだけですけど、
そうですね。その元のテキストとルビの対応みたいなものっていうのの情報量がそれほど
ない
と、ないような気がするんですよね、うん、AI が知ってるところに、う
ん
う
ん、そんなこと知らなくてもよか、うん、いいわけで、
普通は困らないっていうね、
本当は、
うん、
流通してないから、うん、ネット上にそういう情報が、うん、だから学習しようがないっていうか、うん、
確かに、
うん、それは確かにそうだと思いますね。
なんか出版社とかどう喜ばないか、ね、3文字と1文字に分かれなくてもいいですよ。一塊の上にそれ相応のルビーが振られていればそれで
見えるバランスよくルビーが振れてたら いいんでしょうね。だから均等にルビーが乗っかってればいい。
そうですね、その方が重要ですよね、一般にはね、うん、
まあだから見た目のニーズとそのメタ情報としての、うんニーズみたいなのは違いがありそうだから、その辺も含めて考えると確かにまだ AI は苦手かもしれないですね。
あとリエゾンじゃないですけど、読みが元 の, あの文字数より減ってしまうこともあります
。 ありますね。
あとせっかくなので、あのさっきこれ録音する前に話されていたあの明日のこの話ももしよかったらせっかくなので
明日あの、上手日本でのジョーズ開発20周年記念のセミナーをやるんですが、でジョーズの開発を本家アメリカの方で30年ずっとやってきたグレン・ゴードンという専門のエンジニアがいて、彼に僕はすでに数週間前にインタビューしていて、でその、 あの録音データを最初に聞いてもらうんですけど、その吹き替えをあのイレブンラブスの、クローンボイス、インスタントクローンボイスっていうのを使って本人の声で吹き替えてるっていうのがあります。で僕の声もあの日本語は僕の声の吹き替えなんですけど、あのまあまあ似てるっていうのは似てけどもお互いにいや違うでしょって自分の声とちょっと違うと思ってるんだけど、あのでも聞いてみるとあのグレン・ゴードの声は結構、まあ、似てるなと思ってるし、うん、僕の声は違うと思ったんだけど、あの私に親しい人から言わせるとあのそっくりだっていうので、うん、いやなんかちょっとなんか本人よりも女性的に喋ってます。あ私の声は、ね。
そうそう
はい、ゴードンの声はなんかもうちょっとなんか低くてこうなんかちょっと、うん、平板な感じで聞こえるんですけど、
それは後々あの YouTube とかで公開する予定とかはあるんですか？
公開 しようと思います。
あ、はい、いいですね。じゃあ、
そうですね、
聞けると楽しいかもしれない、
はいはい、明日もしあの聞けなくてもあの聞きます。
はい、じゃあそんなところですかね。
はい、
はい、
そうですね、
はい、
またよろしくお願いします。
はい、はい、ということで、ここまで、エクストラの石川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでエクストラの石川さんのインタビューをお送りしましたけれども、まあ、また製品紹介もそこそこに結構な雑談に突入した回になりましたけれども、高橋さんは特に何か印象に残ったことはありますか？
そうですね、やっぱりあのジョーズのエージェント化っていうのは、なんかスクリーンリーダーを単に画面の情報を教えてくれるだけではなくて、そこでもう操作までをスクリーンリーダーに、まあ、やってもらってというか操作を受け持ってもらって、その私たちがより素早く視覚障害のない人たちと同等の効率で操作ができるようにしようっていう風なあの目的を持ってこういろいろ未来を模索されているところが本当に楽しみだなというふうに思いました、
うん、そうですね、あの、まあ、本編の中でも、まあ、実は話していて多分編集で落としてるんじゃないかと思うんですけれども、あの僕自身も結構その、今あるその生成 AI 系のサービス、チャット GPT とか、パープレクシティとか、ああいったものでそのエージェントみたいな機能って使ったことがあって、で自分ではどこにあるんだかよく分かんないボタンをとりあえず探して押せって言ったらちゃんと押してくれたって経験をしたことがあるんですね。でそれは、一般向け請願者向けの、仕組みとして作られているものなんですけれども、それを、まあ、あの石川さんの話にもありましたけれども、視覚障害者が使うということを前提に最終確認はちゃんと視覚障害者というかユーザー本人がして、で、最後のアクションを起こすみたいなところを助けてくれるような、なんかその視覚障害者の利用に特化した形でのエージェント機能みたいなものをスクリーンリーダーが提供できるっていう形にもしなれば、それはすごくあの作業の効率化にもつながるだろうし、あのなんて言うんでしょうね、達成感はあるものの、 やれたことの成果としては大して大きくないことに非常に時間をかけるみたいなことが減らせていいのかなみたいなことはすごく思いましたね、
うんうん、あとあのちょっと前私の勝手な印象なのかもしれないですけど、うん、アメリカ本家のジョーズはすごい進んでるのに日本がのジョーズがなかなかそれに追いついていってないような勝手な印象を持っていたんですけれど、うん、今ってもうあの今日本で手に入手できるジョーズはアメリカのジョーズの7月バージョンぐらいっていう話でしたので、うん、本当にすごいこうきちんと追従していっているというか、うん、本家と同等のほぼ同等のサービスが私たちも利用できるようにジョーズもなっているんだなっていうところを改めて知って嬉しいなと思いました。
そうですね。で、まあ、そのジョーズはやっぱり展示出力の部分とかは、他のスクリーンリーダーよりはやはり日本語に関して言うと特に優れている部分が大きいと思うので、うん、やっぱりその最新のものが使えるっていう意味でもそうだし、あの綺麗な展示表示が使えるっていう意味でもやっぱり、価値が高いなっていうところを思っていて、でなんですが僕自身はもうあるタイミングから、バージョンアップ料金を支払う能力はないわけではないが、いろいろとままならなくなるっていうことで、まあ、諦めて NVDA に移行して、まあ、それでそんなに困ってないってところあるんですが、でそれの絡みでちょっと SMA の、ね、変更の話、まあ、売り方の価格設定の変更の話が出てましたけれども、それでまたちょっとね、改めて使ってみてもいいかなっていうことを、思わされましたね。
そうなんかなんだっけ、サブスクみたいにこう少しずつ払っていってこう常に最新の状態が維持されるっていうのが、まあ、みんなそういうのに慣れてきたっていうのもあると思うんですけど、やっぱりあるところまで止まっていてドッカーンとまたバージョンアップして高いお金払ってっていうよりも、うん、常にこうなんかいいものが得られて少しずつお金を払っていくっていうやり方に私たちも慣れていきたいなっていうか、うん、でいつもいい一番いいものを使える体制に自分たち置いておけたらいいのになっていうのはすごい今回の話を聞いていても思いました、
ね。うん、そうですね、まあ、あらゆるソフトウェアがやっぱりもう常にアップデートするのが前提みたいになってきているので、うん、そのスクリーンリーダーに限らずですね、うん、でスクリーンリーダーに限らずというかスクリーンリーダーがそこは多分もしかしたら遅れていた部分なのかもしれなくって、それが一般的な形に変わってきたというところ、でまあ買い切りではないので常にお金がかかるといえばそうなんだけれども、でも毎回バージョンアップするよりは結局安くつくみたいな価格、すごく絶妙な価格設定がされてるなっていう気がしていて、でそういうこともまあまあうまく活用してやっぱりできるだけ最新のものを使っていった方がね、 OS もブラウザーもどんどん新しくなるわけだから、そういう風にしやすくなったかなっていう印象はちょっと個人的にはあるので、うんうん、まあ、そこはちょっとなんかうまく活用したいなと思いますね、うん、
あとあれですね、エクストラの将来も AI をうまく活用してこう文字情報からだけでは得られないというか、写真をうまく解析してもらえたりとか、うん、あとレイアウトが複雑なものもそのレイアウトも込みで解析して私たちに分かりやすいように転訳結果を出してくれるエクストラがきっと将来できるんだろうなっていう思いを今回またお話を伺っていて新たにしたので楽しみにしたいなと思いました、
はい。あとあれですね、スカイナビでしたっけ、うんうん、ブレードセンス6ミニで使える地図っていうのはこれは楽しいでしょう ね、う
ん、でね、石川さんの YouTube のデモサイトデモ YouTube があるというふうな話だったので、はい、聞いてみたらみんなブレイルセンスが欲しくなっちゃうかもしれないですね、
はい、この時点では僕たちはまだ聞いてみてないですけれども、はい、リンクは貼っときますのでぜひ見てみてください。はい、ということで今回は、エクストラの石川さんのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集、また次回です。さようなら。